本日は飯田雄先生が説教をしてくださいます。説教題は「知恵はいずこに」です。聖書箇所は旧約聖書ヨブ記28章の20節から28節まで。プロジェクターに出ますので、お読みしてまいります。旧約聖書ヨブ記20章の20節から。では知恵はどこから来るのか、分別はどこにあるのか。それは生けるものすべての目に隠され、空の鳥にも隠されている。滅びの国も死も言う。私たちは耳でそれを伝え聞いたことがある。神はその道を悟り、神がその場所を知っておられる。神は地の果てまで目を凝らし、天の下をことごとく見ておられる。神は風に重さを与え、水をはかりではかる。雨には定めを、稲妻には道を与えたとき、神は知恵を見てこれについて語り、これを確かめ探し出した。そして人に言われた。主を恐れること、これが知恵である。悪を離れること、これが分別である。以上です。それではよろしくお願いいたします。
人生さまざまなことが起こります。なぜと問いたくなるようなこともございます。ニュースを見ましても、なぜこの人がこんな若くして、なぜこの時にこのような事故が起こるのだ。そしてそれを説明しようと人々は答えを探求し続けます。古今東西、その知恵を追求し続けてきています。聖書には知恵ということについて述べられている書物がいくつかございます。旧約聖書の箴言であったり、コヘレトの言葉、また詩編の中にもいわゆる知恵の神学、詩編と呼ばれるものがいくつかございます。今日共に耳を傾け聞き入っているこのヨブ記の言葉も、いわゆる知恵文学と呼ばれる分野の一つになります。知恵とは何か、知恵とはいずこに。ヨブ記の真ん中にあります第28章にこのテーマがあるのはある意味不思議であります。28章の全体を見ていきますと、人々は土の中に金銀鉄銅を見出し、今風に言うならばレアアースや宝石、石炭、天然ガス、そういったものを燃料として見出して、それを商業化し、生活を豊かにするために用いてきた。それらすべてにおいて、この知恵、もしくは知識と置き換えてもよいかもしれませんが、こうしたことが必要であったと言います。そして今では深海をもとより宇宙探査も盛んに行われるようになり、いわゆるアストロバイオロジーなるものによる生命の起源や未来といったことの探求を進めるようになりました。人間のこうした営みと努力、その素晴らしい功績というのはありますが、それによってでさえも知恵と呼ぶ、聖書が知恵と呼ぶもの、これは見出すことはできませんというのです。28章12節にこういう言葉がございます。スライドをお願いします。では知恵はどこに見出されるのか、分別はどこにあるのか。13節で、人はそこに至る道を知らない、生けるものの地には見出されない。さまざまな知見知識は人間によって見出されうると言います。しかしここで言う、聖書が言う知恵とは少々異なるというのです。次のスライドお願いします。14節でこうあります。 深い淵は言う、それは私の中にはないと。海は言う、私のところにもないと。このようなやりとりが述べられた後で、今朝の箇所へと続いていきます。次のスライドお願いします。20節です。では、知恵はどこから来るのか、分別はどこにあるのかと。12節で問われたのは、知恵はどこに見出されるのかという問いでした。しかし、その見出されるのがどこにもない、どこにも見出されないという結論が出された後に20節で、では知恵はどこから来るのかと、ある意味問いが、そのニュアンスが変化していることに気づかされます。知恵の存在というのは、私たち誰でもが認識すると聖書は述べています。この人生には私たちの感覚だけで理解できる以上の何かがあると直感的に誰もが知っていると言います。しかし、それはこの世界の中でどこを探し求めても見出されない。だとすると、それはどこにあってどこから来るのだろうかという問いになっていくのであります。自然界にはそれを見出すことはできない。そこにはない。次のスライドで21節以下の言葉を確認しておきたいと思います。それは生けるものすべての目に隠され、空の鳥にも隠されている。滅びの国も死も言う。私たちは耳でそれを伝え聞いたことがある。でも、それがどこから来るのかを私たちは知りません。ではどうすべきなのか、一つのコンクルージョンが23節に示されています。次のスライドです。神はその道を悟り、神がその場所を知っておられる。つまり、聖書が見ているこの知恵の探求というのは、神への探求になるというのです。知恵を得るためには神が必要だというのです。24節以下にこうありました。次のスライドお願いします。神は地の果てまで目を凝らし、天の下をことごとく見ておられる。そして25節以下で、神は風に重さを与え、水をはかりではかる。雨には定めを、稲妻には道を与えた時、神は知恵を見て、これについて語り、これを確かめ探し出したと。ある意味不思議な表現ではありますけれども、天地万物を、すべてを作られた創造主なる神様が、この知恵を見て、これについて語り、これを確かめ探し出したと述べます。神は知恵を見てというこの表現は、創世記1章31節にある第6日目のすべてを作られた後に、そのすべてを見られた、ご覧になった神が、それはとても良い、極めて良いものだと述べた、あの言葉と同じであります。聖書はある意味最初から述べているのです。この神においてこそ知恵がある。いや、この神こそ、主なる神こそが知恵であるのだと。そしてそれは今日の最後の箇所にあります28節にこうまとめられておりました。次のスライドお願いします。あ、それです。主を恐れること、これが知恵である。悪を離れること、これが分別である。G.H. ウィルソン先生という方の表現をお借りするならば、こうなるかもしれません。誠の知恵とは、この人生のすべてを把握することではなく、神により頼むことを認めることである。換言するならば、我々には理解できない領域があるということを認め、それを神により頼むという形で、私たちは認める必要があるのです。これが知恵ですということになろうかと思います。しかし、ここで不思議なのが、なぜヨブ記という書物のほぼ真ん中の部分にあたりますこの28章にこのような言葉があるのかということかもしれません。サッカーの試合のハーフタイムのような位置で、なぜ聖書はこの知恵についての問いを投げかけ、その答えを、主を恐れること、これが知恵である。悪を離れること、これが分別であると表現しているのでしょうか。人間にはこの知恵を 保持することができないと聖書が言っているのではありません。そうではなくて、人間自らの努力によってたどり着けるものではありませんということを確認しています。その知恵を指し示してくださるのが神ご自身です。この世界を創造されたこのお方ご自身が、このお方が示してくださらなければ、私たちは到底たどり着くことができませんと言っているのであります。つまり、この神様ご自身がスタート地点です、そしてゴールです、そう述べているようなのであります。ヨブという人物は皆さんご存知の通り、ヨブ記の冒頭にあるように、どうやらこの真理をすでに知っていたようでありました。次のスライドでお願いします。1章21節で有名な言葉が記されています。私は裸で母の胎を出た、また裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の名は褒めたたえられますように。非常に裕福であったヨブでありますけれども、サタンがそのヨブの信仰に対してチャレンジし、そしてそれを神様が良しとされ、子供たちが奪われ、財産が奪われ、そして彼自らも病に侵されるという、一見何をこの人はしてしまったのだろうかと言われるような、そんな不幸が、また苦しみが彼を襲いました。そしてヨブは妻にさえこう言われていたと、2章9節以下でこう述べられています。次のスライドお願いします。彼の妻は言った、あなたはまだ完全であり続けるのですか、神を呪って死んでしまいなさい。そんな妻に対してヨブは答えました。あなたは愚かな者が言うようなことを言う。私たちは神から幸いを受けるのだから、災いをも受けようではないか。このような時でもヨブはその唇によって罪を犯さなかったと聖書は記しています。このあと4章以降で、3人の友人がヨブを慰めようとして訪れ、そしてそれぞれがそれぞれの見解、正しいと思われることを述べていきます。その彼らとの対話を通して、ヨブは徐々に変えられていく、そんな姿を私たちは目の当たりにします。なぜ自分の身にこのような理不尽なことが起きたのか、その理由を知りたい。さらにヨブは自らの無実を証明したいと、そう証言するようになっていきます。いろんな読み方があります。解釈があるかもしれませんが、しかし少しずつ、徐々にでありますけれども、ヨブはこの友人たちによって、この知恵の道から外れていきそうになっているというふうに読むこともできるのかもしれません。答えを見出そうとする場所を誤っていきます。しかし、それがこの28章の言葉によって、このハーフタイムのこの時間帯、この言葉によって、ある意味軌道修正されているようにも読むことができるのです。そして最終的に42章において、神様の前で主を恐れ、悪から離れるという、その道がどういう道であるのかを示し、そこへと導かれていきます。どうやらヨブは自分自身の苦難を通してあることを学ぶプロセスの最中にあるようであります。それは自らの弱さと限界性を通して、神様の力、神様ご自身により頼むということこそが知恵であり、分別なのだということを学んでいこうとしている。主を恐れるということは、この主なる神様の権威を受け入れることであるということを学ぼうとしている。そしてその神様とは真逆である悪から離れることによって、このお方の方へと向かおうとしているということであります。ヨブの3人の友人たちは神様について語りました。おそらく語っている内容は間違いではなかったと思います。しかし、これは神様を語ったのとは違う、 そう言ってしまったら少し言い過ぎかもしれませんが、彼らは神様について語りました。しかし神様ご自身を語ったのとは違いました。その理由は何なんでしょうか。これも言い過ぎかもしれませんが、彼らはもしかしたら本当の意味でこの神のことを知っていなかったと言えるのかもしれません。知識としてはございました。しかし実存的な深い愛とこのお方との人格的な信頼関係、交わりにまではもしかしたら至っていなかった。つまり何が起ころうとも頭で考えるのではなく、主に全てを完全に委ねるということができていなかったと言ったら、もしかしたら言い過ぎかもしれませんが、とても考えさせられる聖書の箇所であることは間違いないようです。誠の知恵は我々の営みの中での理不尽さや理解できない困難、苦しみ、悲しみ、そういったものとどう向き合うのかにおいて大変重要であります。詩編を読んでいきますと、詩編の筆者たちもそのことに気づいていたようでありました。いつまでですか？詩編の著者たちが嘆くように、その嘆きに沈むような祈りを捧げています。しかしそこには諦めに満ちた悲壮感や悲観的な感情というものは一切見出すことはできません。いつまでですかと問いながら、その言葉には一途に願う思いと神様への希望が込められているのです。私たちの人生の営みの悲しみ、痛み、説明のつかない事柄、そういったことが起こるときに、私たちを襲うときに、人間の知恵と知識をもってしても依然として理解不可能な事柄が多く存在するその最中で、私たちは嘆き悲しみます。涙します。途方に暮れます。希望を見失います。なぜなのですか？なぜ私なのですか？そしていつまでなのでしょうか？そう訴える思いに駆られるその最中で、聖書が示す神はそうした叫びと嘆きと痛みと苦しみをよしとなさるのだというのです。憤りと諦めのその感情の中を行ったり来たりするような私たちを優しく見守っておられるというのです。そして神の時が来た時にご自身のもとへと来ることを望み、語り続け、私たちのすべてを引き受けてくださり、背負ってくださり、そして決して見捨てることなく私たちを愛し続ける、それがこの神であり、それが私たちに必要とされている知恵なのだと言います。これは私たちの人生経験や本能、習慣、そういったことによって得られるものではございません。努力によって見出されるものでもどうやらないようです。これは上から向こうから、つまり神の方から来るもの、神の恵みによって与えられるものであると聖書は見ています。この世界を作られた、そして私たちをも作ってくださり、この私たちが暗闇から、その罪の中から光を見出し、このお方と出会うということが可能となると、そのことを私たちに気づかせてくださろうとしている、そのお方が私たちの目の前におられるということを、新約聖書も同じようなことをこう述べています。次のスライドお願いします。ヤコブの手紙3章17節では上からの知恵ということが述べられています。上からの知恵は何よりもまず清いもので、さらに平和、公正、従順なものです。また憐れみと良い実りに満ち、偏見も偽善もありません。この上からの知恵というのは、私たちのために人となられた神、 ご自身から与えられ示されます。このお方がこの知恵によって生きる生き方を示してくださいます。完全なる従順の歩みというものがどういうものであるかを教えてくださいます。ご自身が全くもってあの理不尽な苦しみと痛み、あの十字架に釘打たれるという私たちの身代わりとなって命を捧げられた、その悲しみ、私たちのすべてを背負い、私たちを愛し、私たちの罪を完全に許すために、贖うために身をもって示されたその知恵であります。コロサイの信徒への手紙の2章3節にはこうあります。次、ありがとうございます。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されています。つまり人間が古今東西探し求めてきているこの知恵というものは、このイエス・キリストのうちにあるのだ。このイエス・キリストを見上げ、この方に私たちのすべてを託すときに、このお方がどれほど私たちを愛してくださっているのかを理解し、その愛を受け入れるときに、私たちはこのお方の知恵をいただくのです。それは神の知恵ある確かなる守り導きを信頼して、すべてを委ね、何が起ころうともこのお方を信じ切って従い続けることのできる歩みであり道であります。そこに私たちを招いてくださっているんですということを、聖書は一生懸命私たちに示そうとしています。これがまさにこの世にあって、悪から離れ、神を愛し隣人を愛しながら歩み続ける知恵の道であります。今朝私たちが心に深く刻みたい言葉、それが予部記の28章28節のこの言葉です。次のスライドお願いします。主を恐れること、これが知恵である。悪を離れること、これが分別である。最近大学の授業で、最近といいますかこの1年間ずっとでありますけれども、聖書の言葉を暗記するという、日曜学校みたいですねと言われるその取り組みを行ってきました。暗記力の低下というのを目の当たりにしていますけれども、しかし神の言葉、聖書の御言葉を心に蓄えるということがどれほど大事であるかということを、私自らも経験させていただいております。それは普段順風満帆の時に私たちを助けるだけではなく、逆境や苦難や困難や、なぜ私なのですかと神様に叫びたくなるような、その時に力を発揮いたします。主を恐れること、これが知恵である。何度も何度も繰り返し覚えていきたい言葉であります。悪を離れること、これが分別である。何度も何度も思い返し口ずさめたい言葉であります。そしてこの知恵を私たちに示すために、神様がこの世界へと来てくださったこと、私たちを暗闇から引き出し光へと招き入れてくださっているということを、今週も覚えながら感謝しつつ歩みたいと願います。祈ります。父、子、聖霊なる神様、今朝私たちはあなたを礼拝し、あなたの御言葉に聞き入りました。ヨブの経験を通してあなたが示されている知恵と分別を、主イエス様によって私たちに明らかにされています。このあなたの恵み深い知恵をますます豊かに深く私たちに注いでください。すべてをあなたにお委ねして歩むことがどんなに幸いなことであり、私たちに与えられているベストな状態であるのかということを理解させてください。そして私たちをも通して、あなたの愛と喜びと そして救いを、一人でも多くの方に、私たちの友に、家族に分かち合わせてください。私たちにあなたの希望と力を与え、この場から送り出してください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。